本庁のメッセージの箇所をお読みいたします。使徒の働き2章32節から35節お読みいたします。使徒の働き2章32節から35節今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも、共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。本庁は、グッドニュースステーションの牧師をされている田中圭介先生をお迎えしてメッセージいただきます。よろしくお願いします。
ハレルヤ、
ハレルヤ。
いいですね。皆さんはじめまして。私はですね、32年間アメリカの西海岸で生活しておりまして、で選挙のためにですね、日本に前に戻ってきました。逆輸入選挙します。だからこんな格好してるわけですね。田中と申します。よろしくお願いいたします。皆さんとはね、もう全員初めましてなんですけど、私はね、皆さんのことをとても初めてとは思えない。なぜならば、以前この教会で奉仕なさっておられた金松先生いらっしゃるじゃん。あの人ね、私たちの結婚式の式式やってくださった恩師なんですよね。それとね、私がアメリカで進学校行ってる時に、世界宣教師っていうのを勉強するんですよ。でその時にね、その宣教地の、実例として挙げられていたのがね、なんと岐阜だったんですよ。なんで岐阜なのと思ったけど、実は岐阜ってのはね、ちょっと特殊な場所なんですよね。よく考えてみたら、信長とですね、彼のファミリーは宣教師とキリシタンを擁護しましたね。ですからね、この地にはねクリスチャンたくさんいたんですよ。戦後ね、80年近く経ちましてですね、日本のクリスチャン人口というのは1% を超えることない、ね。1900年、後半からですね、逆に増えるところが減ってるんですね。皆さん、世界のね、宣教師たちからね、日本ってなんて言われてるかご存知？宣教師の墓場とか言われてるんですよ。もうダメって。だけどね、皆さんね、世界宣教師の観点からするとですね、日本ほどかつて純粋な意味でクリスチャンカントリーだった国はないし、日本ほど大きな迫害にあった国はないんです。純粋っていう意味は、政治とかそういうものに結託してないという意味ですね。ローマカトリックのようなね。確かに、神学的にはね、ちょっと多少問題あったのかもしれない。彼らはデウス様だからね、イエス様じゃないから。だけど皆さん、人はね、嘘のためには死ねないんだよ。当時、数は分からないけど、40万人からね、60万人のクリスチャンがいたと言われてるの。これ当時の日本の人口比から考えると、これすごい数なんですよ。キリシタン大名の方たくさんおられましたよね。ところがね、この60万人いたクリスチャンたちが家光の時代までにほとんど殺されちゃったの。だけどそれでも生き残ったクリスチャンたちがいた。 この地域にもいた。ところが江戸時代の、まあ、前半なんですけどもね、この地方でね、大規模な、ね、キリシタン狩りってのは行われたんですよ。皆さんご存知、まあ、身の崩れとか言ってですね、実はこの迫害はね10年以上続いたんです。でこの10年、まあ、約10年の間にですね2000人以上の人が殉教してます。特にひどかったのは蟹市、そしてこの笠松でも多くの方が殉教している。中には農民じゃない方もいたんです。もうすぐそこでしょ、刑場になったのって。だからね、私は本当そう思うの、まあ日本はね本当にね宣教師の墓場とか割れてるけど、じゃあねダメダメダメダメってこのまま終わるのか。終わらないんだ皆さん、絶対に。なんでですか。一粒の次もし地に落ちて死なばその実は多くの実を結ぶって書いてある。これ聖書の約束ですね。神の約束ですよこれは。じゃあこの神様の約束を継承するのは誰ですか。他ならぬ笠松教会の皆さんじゃないですか。アメン。だからね、この教会にね、まあ、招いていただいてね、私とても感謝しておるんですよ。あそこにね、大きな大きな大きな通りあるじゃん。あれ何に通るっていうの、14号線ですかね。たまに通ることあるんですよ私、あそこね。で通るためにね、いやーそこにパン屋あったはずなんだけどなくなっちゃったかね、これね、あラーメン屋さんダメだったんだみたいな、そんな話したからね、まあ妻と通ってんだけど、今ねラーメン屋さんがね例えば4軒オープンしたとするよね。そうするとね3年後でも営業しているラーメン屋さんって、ね、実は1軒だけなんです。まあこれ全体から見るとね、まあ起業したビジネスのまあ1年間生存率、これ 40%、 3年生存率 60%、 10年 5%、 5% ってことはですよ皆さんね。10年続く会社っていうのは20社に1社しかないってことなの。でこれがね100年になるとね、なんと 0.2%、まあ、500社中1社だけなんですね。この 0.2% っていうのはね、これ日本のクリスチャンの数ぐらいなんですよね。まあ、大体 1% って言われてるけど、私の計算上そんなにない。0.2% ぐらい。ですからね、まあ、いかにね、ビジネスというものが、まあ、難しいかと、まあ、いうことなんですけどね。だってトヨタでさえね、皆さん、まだ100年経ってないんだよ。でもね、そうした状況の中で、200年間続いたっていう会社がね、世界にね約5500社あるの。200年間続いた会社でね、そのうちの3200社、これはなんと日本企業なんですよ。まあね、日本人のね真面目さ、勤勉さ、またその団体戦の強さってのはね、これ世界でも有名なんですよ。ですから私たちクリスチャンもね、そういうとこからね学べるとこたくさんあるはずだよね。それでね、今日一つずつエキザンプル出したいんだけどね、創業1501年って会社があるの。1500年って皆さん室町時代だよ。室町時代から続いている皆さんもよくご存知の会社があるの。どこだと思います？これはね、ここの会社の商品ね、皆さんのうちにもあるかもしれないよ。500年、まあ、ヒント言ったら分かるかな。お菓子屋さんなの。お菓子屋さん分かる人いるかな。500年続いたお菓子屋さん、皆さんのうちにあるかもよ。はい、羊羹の虎屋さんなの。ね、ちなみにね、虎屋さんのね、のれんってね、ギネスブックに載ってるらしいですよ。じゃあなんでね、この虎屋さんが500年間も続けることができたのかと、その理由知りたいじゃないですか、ね、でこの理由聞いたの、虎屋の社長さんに。そしたらその社長さんは何て言ったかというと、私たちは 変えてはいけないものと変えなければならないものとを明確に実行してきたことですと言われたんです。頑畜深いよねこれ。え、変えてはいけないものって何でしょう。皆さん何だと思いますか。変えてはいけないもの、普通はの伝統の味とかって思うよね。ね、違うんだよ、違うのよ。だって味覚っていうのはさ、時代によって変わってくるから。そうでしょ。だから味は逆に時代とかに合わせて変えていかなきゃいけないんだって。まあそりゃそうだよね、世の中のお菓子見ててもね。問題は変えていけないもの。変えていけないもの何でしょうね。これが今日のキーワードだよ。それはね、顧客本位の姿勢。まあ言うまでもなくね、まあ、どこの会社であろうが顧客あっての、まあ、企業ですよ。だけどこのトラヤさんはね、その私たちはお客様からするとどう与えられるか、まあ、まあつまりどうしたら商品を買っていただけるかということに専念したのではなくて、どうしたらお客様に与えることができるだろうかという、まあ、喜んでいただけることができるだろうかという姿勢を創業以来貫いてきたのですと。いや、このね、あの虎屋さんのね姿勢っていうのはね、さっき読んでいただいた聖書箇所、このパウロさんの御言葉とね、これ同じ意味なんですよ。パウロさんの、まあ、最後の伝道旅行ね、まあ、第三次伝道旅行の最後にね、彼はあのエペソ教会の人たちを、まあ、ミレトというですね、あの港町に呼んでですね、そこで彼は決別説教しています。もう会えないんです彼らとは。最後の説教ですよ。最後の説教、もう最後にもうこれで会えないんだったら一番大事なこと話すでしょ。私たちそうだよ。今日もう皆さんとこれでもう 最初で最後だったら、私皆さん一番大切だと思うこと話すよ。それと同じなんだよ。でここでパウロさんは非常にね感動的なんで決別説教してる、まあ、これが使徒の20章から18から35までなんだけど、その最後にね彼こう語ってるの。これ35節、主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきましたって言われた。この受けるよりは与える方が幸いである、これ福音書のどこに出てきますか。どこに出てくる。ないんだな、これ直接的には。というよりもイエス様の言葉すべてにこの精神がもうベースとしてあるわけ。受けるよりも与えることが幸いだよって。これがねパウロの伝道魂の要であり、またイエス様の教えの要約なんですよ。いやこれ別にね目新しい言葉じゃないよ、別にハッとさせるような言葉じゃないよ。だけど真理というものはね、皆さんなんかねこう分厚いねこの中からね一生懸命こう探して出すんじゃない。これ私たちの足元にあるの、真理っていうのは。まあ人からね与えられたら感謝、まあこれが世の中の価値観常識ですよね。だけど聖書は与えることが幸いなんだと、感謝なんだって言ってるわけ。この世間とはね真逆の価値観の中にね、まあ普遍的なね神様の真理がね隠されてるんですよ。虎屋さんはこの神様の真理に従っていたからね、クリスチャンじゃなかったけれどもね、なかったと思うけど分かんないけど、だけどねそこにね神様のね普遍的なね恵みにね預かることができたんですよ。おそうだよこれ。で今日はね、受けるより与えるということを実践してきた、3人のねクリスチャンの方のねお話をしたいと思うんでね。一人目はね、オクラホマのねメリーさんという人がいた。この人はねパッチワークの名人でね、知る人ぞ知る。で 彼女はね、しかもその自分が作ったものの、もう作った先からね、どんどん人にあげちゃうというね、すごい気前のいいおばあちゃんだった。ね。ところがある日、そのおばあちゃんの隣の家からその火事が出ちゃって、そのおばあちゃんの家もね、被害に遭っちゃったのよ。それでみんな教会の人たち心配してきて、いや、おばあちゃん大丈夫？いや、もうせっかくおばあちゃんがね、一生懸命作ったパッチワーク、あれもう全部灰になっちゃって、なんて残念なことでしょうって慰めたんだけどね、そうしたらね、メリーさんね、ニコッと笑って、ね、いえいえ、私の子供たちはみんな里子に出てますから大丈夫なんですよって笑顔で答えられた。まあね、皆さん、どんなね、普段ね、こう気前のいい人でもね、一番いいものは自分が持ってるもんなんだよね。だからもし彼女が、まあ、自分の最高傑作をですね、家に飾ってたらね、そらあれだよ、灰になってたよね。まあ、このね、メリーさんの姿勢からね、まあ、私たちもね、大切な、非常に重要なね、メッセージを受け取ることができる。それ何かって言ったらね、いくら一生懸命やったことであっても、それが自分のためだったら、本人が死んだらもうそれも消えちゃうの。いくら一生懸命やろうが、己のためだったらさ、それ自分のためだから別に褒められるようなことなんでもないんだよ。だけど、人のためにしたことであれば、自分が死んだ後もね、残るんですよ、それは。これ真理ね、皆さん。で、2人目はね、42番目の赤帽というですね、これアメリカの人結構知ってるんだけど、ラルストン・ヤングさんという方がいるんですよ。赤帽ってのは何かって言ったらば、ニューヨークのグランドセントラルステーションで働いてる荷物運び の肉体労働者のことなんですね。うなずいてくださってる方いるからご存知なのね。そう、で、彼らはつまり名前じゃなくて番号で呼ばれるわけ。まあ、つまり全員黒人の方なんですね、肉体労働者。まあ、時はその1960年代なんだけど、ラルストン・ヤングさん、まあ、彼はね、とても貧しいね、まあ、家庭で生まれ育ったんだけども、まあ、一生懸命勉強してね、一生懸命大学行っていい成績でね、卒業することができたんですよ。で、彼はね、もうなんとか見返してやろうって一生懸命勉強してね、僕はね、周りの人たちと同じようなね、一流大学出てね、一流の会社に入るんだって、もう彼は、ね、その希望に燃えてたわけだね。それで、彼は自分が希望するね、企業にもうレズメを送りまくった。レズメって履歴書ね、送りまくった。ところがね、彼を待っていたのは白人受付嬢の驚いた視線と困惑した人事部長の丁重なお断りの言葉だったんです。あ、この事情はね、ちょっと分かんないかもしれないけど、アメリカの欧米の履歴書っていうのは写真と年齢書く欄がないんです。日本ってまず年齢見るでしょ。アメリカないんです。写真貼るとこない。年齢も書かなくていい。ただそれやっちゃったら差別されるから。で、いろんな人種がいるでしょ。年齢書かないでしょ。年齢書くのはない。写真もない。だから実際に来るまで分かんないんですよ、何人が来るか。だけど彼はすごい優秀でしょ。だから書類は全部パスなんですよ。全部パスで、もうみんな行けた、面接まで。だけどそこでみんなびっくりする。困惑するんですよ。60年代ったらね、皆さんね、日本人もね、皿洗いしかできなかったんだよ。私住んでたから分かるの。ね。で、彼はですね、もうそれでもめげずにですね、いろいろ頑張ったんだけど、結局のところ、やっと収束できたのが、ニューヨーク駅の赤帽だったんですよ。それしかなかった。だからもう彼はもう、がっかりしちゃってね。でも仕事には身は入らないし、仕事仲間たちとも打ち解けないわでね、まあ、彼はね、悶々としたね、虚しい生活が続いたんですよ。 で、まあでも彼はクリスチャンだからね、まあこう毎日聖書を読む。そうするとある日ね、このマタイ12章15節の言葉が入ってきたんですね、彼の目の中にね。その中で何て書いてあるかって言ったら、己の敵を愛し己を責める者のために祈れと書いてます。まあこれクリスチャンだったら知らない人いないよね。と彼は思うわけだな。自分は今まで一生懸命努力してきたけれども結局無理で、自分は黒人ということだけで周りから蔑まれていた、ね、確かに言葉は素晴らしいしその通りかもしれないけれども、自分のことをバカにしている相手のために祈るなんてことはできるんだろうかと、そんなことは自分にはとても無理だと、まあ、彼はそう思ったわけだ。だけど彼はこの御言葉にすがったんだね。この聖書の言葉が実行できたとしたら何か変わるんだろうかと。神様の言葉には嘘がないと。でもそれができない自分がいると。じゃあこれを実行したらどうなるだろうかということを確かめるつもりで、じゃあとにかくやってみようと彼は思ったんだって。それで彼は自分のですね、お客さんのためにね、祈るってことをした。いや、そのお客さんだって向こうは何とも思ってないんだよ。黒人の荷物運びだからね、あ、こっちこっちってなもんだよ。だけど彼はね、そのお客さんのためにね、毎日祈り始めたわけ。そしたらある日、肩を落としてね、寂しそうな顔をしてね、座ってるね、おばあちゃんがいたの。で、彼はそのおばあちゃんのために祈ったってわけね。神様、このおばあちゃんに神様の祝福がありますようにと祈ったらね、まあ、彼が自然にね、そのおばあちゃんに話しかけたっていう。レディー、あなたの着てる服なんて素敵なんでしょうか。これとっても高いんじゃないですか。いや、それとも誰かからプレゼントされてるんですか。なんて愛らしいんでしょうってね、まあ、これ英語でやったらこう感じなんだけどね、彼話しかけた。なんとなくわかるよね。そう、でもそのおばあちゃん、そう、突然そう話しかけられたからびっくりしちゃって、ただ目を丸くするだけだったんですよね。はい、でそれから約1年後ですよ。このニューヨークのね、駅にね、42番の赤坊さんってのはどなたでしょうかって、まあ、ちょっと小ざっぱりした小綺麗なね、格好したですね、アメリカン白人のね、女性の方がね、彼を訪ねてきたってわけね。でもたくさんいるから分かんないと。で駅のその所長さんに聞いてね、いや、ちょっとこの人探してる、まあ多分ね、この人ね、この女性の方、多分町の何かの有力者の奥さんかな、だったんじゃないかなと思うんだけど、まあ彼探してると、いや、何か失礼なことあったでしょうか。いやいやいや、私はお礼を言いたいんです。で彼女やっとですね、ヤングさんを見つけてね、こう言ったって言うんですね。1年ほど前、あなたがとても親切にしてくれた車椅子のおばあちゃんのことを覚えてらっしゃいますか。彼女は私の母なんです。母はあれから会う人に話しかけて、あの駅で親切にしてくれた42番目の赤坊さんのことを死ぬまでずっと周りの人たちに話し続けていたんです。でその母が亡くなる前に、もしお前ニューヨークに出かけるようなことがあったら、セントラルステーションの42番の赤羽さんを探してね、あの時自分は何も言えなかったんだけど、あの時自分がどれだけ嬉しかったか、どれだけ励まされたか、そのことを伝えてくれないかって言われたから私はここまで来たんですと。でこの話はね、瞬く間にね、周りに広がりましてですね、当時ですね、アメリカの民主運動のリーダーだった、まあ、ちょっと有名な神学者の方がいたんだけど、その人の耳に入って、彼これをね、全米に紹介したので、このヤングさん有名になっちゃって、それで この後ですね、彼はアメリカ中の教会に呼ばれてね、話すようになったの。あ、そういうことがあった。はい、3人目の人ですね。この人はオレゴンのジョーさんという方がいる。オレゴンのジョーさん、この人はですね、その地域では有名なボランティアおじさんでね、で町の掃除やらね、子供たち の通学の手伝いやらね、そのお年寄りのケアまでね、もう何でも率先してやってた人だったの。ところがある日、そのボランティアの途中で彼が腰痛めちゃって動けなくなっちゃってね、今度は自分がボランティアを受けなきゃいけない立場になっちゃったわけで、彼それがショックで生きがいなくしちゃってね、急性うつ状態になっちゃうの彼。それで教会の人がね、ジョーさん元気とか来てもね、もうシャットアウト、いやもう俺大丈夫だからとか言って、急性うつ状態で、そんな状況を見かねたね、まあその彼の教会の牧師さんがですね、まあ彼のとこ行ってね、いやジョー、あなたの気持ちはねとてもよくわかるんだけど、でもね、今度はね、あなたに何かをしてあげたいと願っている若者たちの気持ちをね、汲み取ってくれないかと。今まであなたが教会や社会にしてきてくれたことをね、次の世代にね、ぜひ伝えていってほしいと、こう頼んだわけだ。まあ、ジョーさんはね、この真のね、奥深さをですね、精霊によって悟ってですね、まあ、彼の心は解放されたってわけ。今ね、私が話してるね、その受けるよりも与える方が幸いっていうこの真理はね、これ実はね、観念上の問題じゃないんです。これは実は科学的にもね、証明されてることなの。これ皆さん、例えば、A さんが B さんのために何かしてあげたとすると、 B さんは A さんに対して感謝しますよね。そうするとこの A さんと B さんの間で交わされたプラスエネルギーは実は衰えることなく連鎖するっていうことがあるんですよ。 A さんが B さんにしてあげたプラスエネルギーは同じ質量でまた A さんに返ってくると。ちょっとややこしいかも、話しないけど、これね、専門用語でね、作用反作用の法則っていうの、または運動の第三法則って言うんだけど、まあこれそんな難しい話じゃない。だって私がなんとなく好意を持ってる、あ、この人なんかいい人だな、話したいなと思ったら、なんとなく好意って伝わるでしょ、私が喋んなくてもね、伝わりますよね、なんとなくね。で、逆もそうだよね。いや、ちょっとこの人話しづらいな、ちょっと難しそうだな、ちょっとなんとなく俺苦手意識って言われなくても相手に伝わっちゃうじゃないですか。まあ要はそういうことなんだよ。まあこれね、感謝をするとその感謝は同じ質量で返ってくる。これ科学的法則。イエス様はこの法則を知っておられたんじゃなくて、この法則を作ったの。まあ私たちクリスチャンがですね、まあ、なかなか伝道ができないとね。それはね、なぜかというとね、やっぱね、なかなかね、自分が期待する応答が返ってこないからなんだよね。やっぱり相手から拒絶されることがやっぱり嫌ですよね。やっぱ怖い。まあでもね、これがね、世の中の常なのよ。だからね、伝道というのはまあ、期待とかですね、見返りとかですね、まあ、そういった気持ちは捨ててですね、まあ、相手のために、まあ、誠意を持って伝えるということなんですね、皆さん。だって何も伝えないうちからね、どうせこの人ダメだろうって思っちゃダメだよ。だって皆さん自身がそうでしょ。結構難しい人だったでしょ、昔ね。それがクリスチャンになってんだから。ね、そう、顔見りゃ分かんないよ。だからね、受けるより当たる方が幸いで、このね、神様の黄金律を実践するものをね、神様は必ず祝福してくださるんだ。この祝福を期待するんじゃなくて、祝福の神に先取りの感謝をするというわけでございます、皆さん。 だからこの虎屋さんしかりね、感謝と幸福は正比例するって言った人がいるんだ。これ誰かわかる？松下幸之助、パナソニック、これは100年続いてる。というわけで、皆さんね、はい、今日はもう最後に一緒にね、実践したいと思ってることがあるんでございますよ。まあ私たちにはね、まあ、あの人に福音を伝えたいんだけど、なんかうまく伝えることができないわねとか、一度あの人とちゃんと会って話したいんだけど、なかなか互いに時間を作ることができないっていう人が一人や二人いるでしょ、皆さんね。で、そんな人たちのために書かれた本があるんです。これ先月出版されたの。今日はね、僭越ながらね、この本の紹介をね、ご紹介させていただきたいと、まあ、直樹先生に言ったら、どうぞどうぞやってくださいって言ってくださったんで、まあちょっと時間を取らせていただきたいんですけどね。この本でございます。これ先月出版されました。クリスチャンストアではありません。これ一般書店に行ってます。もう内容はね、まだ聖書を知らない人たちに聖書に興味を持ってもらうということだけに内容を絞ってます。だから本のサイズも厚さもデザインも全部それに合わせてるの。で、特徴はね、これ最大の特徴、相手に布教されているという意識を持たれることなく伝道できる本。で、この本は実はクリスチャントゥデイというね、クリスチャン新聞ありますよね、ご存知？そこに掲載されたものをまとめたものなんですけど、内容についてはクリスチャントゥデイをちょっと検索して、していただければこの本の紹介が載ってますんで、それ見ていただくのが一番早いと思うんですが、で、ちなみに作者は誰かと言いますとですね、あれなんです、笠松では全く無名なんですけど、芥見近辺では42番目ぐらいに有名な田中圭介というですね、牧師さんなんですよね。で、これはですね、決して私の本の宣伝をしているわけなんですけども、これ100ページにしてはね、これよくまとまっていると。だから結構まどろっこしい部分が書いてあるから、これをぜひですね、今日10冊ぐらい持ってきたから、ちょっと読んでいただいて、これいけるかなと思ったらですね、ぜひ伝道したいと思っているご家族友人の方にですね、この本をですね、送っていただきたいと思うんですね。で、そこで出てくるのはこれなんです。皆さん、これ知ってる？これね、180円のレターパック、これ郵便局じゃなくてもコンビニでも売ってる。これちょうど入る、これがちょうど入るんですよ。で、これ入れてね、それで、いきなり送ってもなんだから、いや、この間ね、うちの教会にちょっと変わった牧師が来てね、付き合いで交わされたのよ。で、ちょっとあなたは私の代わりに読んでみてください、ないとか言って、ちょっとメモ入れて、これ怒ると、はい、これをですね、送っていただけたらと私は思うんですね。で、ちなみにこれね、レターパック、2000字まで OK だから、これこのまんまポストに投函できる。これ一番便利ね、はい。で、1冊1000円なんですけど、この本の代金はね、この笠松教会ね、紹介してくださった直樹先生の教会が子ども食堂を始められたっていうんで、そちらの方にですね、寄付させていただければと、私はこもってますね、はい。というわけでね、皆さんね、人間的にはね、無理だと思っても、ジーザスがね、あそこにお前って網を下ろしなさいって言ったら魚取れたんだよ。皆さん、人間的な思いでは無理だよ。だってペテロだって絶対そう思ったよ。俺は漁師のプロなのに、なんで大工のお前がそんなことを言えるのって絶対思ったと思う。だけどイエス様の御言葉通りにしたんだよ。で、網を下ろしたんだよ。そうしたらいっぱい取れたんだよ。これ神の摂理約束なんだよ、皆さん。というわけで感謝します。この聖書的就活を進めはですね、ぜひですね、大切なご家族の方にですね、送っていただければというふうに思います。主にある皆さんとの出会いを本当に神様に感謝いたします。はい、お祈りいたします。愛する神様、感謝します。この子は末キリスト教会、感謝します。主よ、今日はちょっと殉教のね、重い話で始まりましたけれども、しかし彼らが流した血は決して地に落ちて消えることはない。 そしてこの彼らの思いを願いを継承するこの笠松キリスト教会にあなたの素晴らしい恵みと栄光がありますように。どうぞここに集ってまいりましたお一人お一人をどうぞあなたがお持ちください。感謝いたします。どうぞ私たちの弱いところに働きかけてくださって助け導いてください。すべてに感謝してすべてのあなたにお委ねして尊きイエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アメン。アレルヤ。